新しい年を共に迎えました。何やらあっという間に三が日が過ぎて、もうお正月終わってしまったのかというふうな感覚で日々を過ごしております。多分1月はとても早く過ぎ去っていくような具合に感じられるのではないかと思いますが、この寒い季節、私たちが主に守られてその恵みのうちを歩むことができますように、また新しい年度に向けて私たちの思いが整えられて、教会の宣教の技が豊かに備えられてまいりますように、そのことを私たちは心に願いながら、ともどもに歩みを続けてまいりたいと思います。今朝の箇所には主イエスの降誕に関わるその物語の、いわば続きの部分が記されております。誕生に関する出来事、それもかなり限られた情報を持ってしか私たちは福音書を通して知ることはできないわけですが、主がお生まれになったその後どんなふうになったのか、どういうエピソードがあったのかということのその一端を今朝の箇所は私たちに教えています。ルカの福音書の1章の57節以下のところには、ほぼ同じタイミングで世に生まれた洗礼者ヨハネが律法に基づいて神殿に行き神に捧げられたそのありさまが記されています。今朝の聖書の箇所はいわばそれと並行して書かれた預言者からの主イエスへの祝福と神の御心というものが記されております。ユダヤ教の律法の教えでは、今朝の箇所で言いますと2章の21節に書かれてあるように、生まれてから8日が経過した男児は例外なく割礼を施されるということになっていました。主はルカの福音書1章の31節でマリアに対して天使が告げた言葉の通り、イエスと名付けられました。マリアは神の御心に忠実に従ってその御旨にとどまりました。ヨセフは幼子の父として人々の前で公に我が子の名をイエスと命名いたしました。この何気ない記述に見える出来事は、神の子である主イエスが私たちの生きるこの世界に来られ、神の選びの民であるイスラエルのメンバー、その民族として交わりの中に入ったということを示しているわけです。主は世の人々やイスラエルの習慣に従って割礼を受け、神の救いに入ったものとして神が民に与えた律法の教えと戒めを満たして生きていく、その義務を負うことになったわけです。主の両親がそのことに忠実であったというだけではなくて、主ご自身もその服従されたことの中にあったことを私たちは聖書の御言葉を通して知らされます。旧約の律法の書物であるレビ記という書物の12章2節によりますと、ユダヤ人の女性は子供を産んだ後40日間は不浄な存在というふうに見なされました。 その期間、そうした女性は神殿に近づくことが許されない状態にありました。でレビ記の12章6節によれば、40日を経てそうした女性は罪祭、罪の、まあ、お祭りと書きますが、罪祭と呼ばれる供え物を自分の清めのために神に捧げて、再び清いものとして人々に見なされることになる、そういう手順を踏まなければならなかったわけです。主イエスはこのヨセフ・マリア夫妻にとっての初の男の子であり、両親によって神に捧げられた存在でありました。最初に生まれたものはすべて神のものとして神に捧げられるというユダヤ人の信仰の理解に基づいた慣習では、立法の規定である例えば出エジプトの13章2節などを見てみますと、すべての生まれたものは神の所有である、神に捧げられなければならない、そのような性質を持つのだということになるわけです。しかし、まあ、現実には自分たちの大切な子供をそっくりそのまま捧げるということはできないわけですから、まあ、形としては少し変な印象を持ちますけれども、それを買い戻すということをしなければなりませんでした。一度捧げたものを買い戻すということであります。で、民数記という書物の中にもそうしたことが書かれていて、買い戻しをする、そのことはその子どもの父親の責任によってなされて、それぞれの人が住んでいるその郷里の祭司に何がしかのお金を捧げて子どもを買い戻すというふうな手順を踏まなければならなかったわけです。ヨセフも自分自身が神殿に行ってそのお金を支払って買い戻すということをしたわけです。このことは聖書が私たちにさまざまな形で示しているように、主の良心が神殿あるいはそのユダヤ教の立法に対して定めた義務に対して非常に忠実であったということを語っております。しかしここであるように、私たちはこの書かれている言葉を注意深く読む必要があります。24節、立法に言われている通りに、山場と一つがいか家場との雛2羽を生贄として捧げるために神殿に行ったというふうに書かれてあります。このことを見ますと、主イエスの両親は貧しく小さな者たちであったということがわかります。レビ記の12章8節によると、本来立法に定められた供え物、それは子羊一匹と山場と一羽を捧げなさいというふうに書かれているわけですが、捧げることができない境遇の人々が捧げるためにこうした山場と一つがいないしは家場とのひな庭を捧げるということをするようにという立法の規定があるわけです。立法のそうした教えや規定に基づいてエルサレムの神殿に入った主の家族ことに、この幼子である主イエスに対して二通りの表敬ということがなされたことが聖書には書かれています。その最初はシメオンという人物でありました。この人は神からの救い主が使わされることを信じて、神によるイスラエルの慰めを待ち続けるそのような信仰を持つ人であったと書かれています。彼の上に神の霊が 豊かに望んでいたという言葉からも、彼は預言者的な働きをするものであったというふうに考えられます。その意味でルカの福音書が伝えているシメオンの言葉は非常に重要であります。彼は霊の働きかけ啓示において自分自身がメシアを見るということを確信をしていたわけです。こうした人物が神殿で主イエスの家族と出会ったわけです。シメオンは幼子を腕に抱いて、この子のゆえに神を賛美しました。主の両親が自分たちの遺言として神に幼子を捧げた、そのことに続いてこの神殿に仕える預言者のようなシメオンは、預言者としての仕方でもって人々に待望されたメシアとして主イエスをもう一度神に捧げるということをしたわけです。そのような意味をこのところで記されている言葉は私たちに示しています。シメオンは今こそ何時我を去り行かせたもうという非常に麗しい言葉で神を称えています。この言葉は信仰を持って救い主を待ちわびる時が終わり、神の救いの御心が完成する時が始まった、そのような信仰の確信を表しています。預言者が神からの霊的な啓示を受けて人の言葉で神の御心を人々に伝える預言者の活動をする時、ないしは救い主を待望する時というものが終わって、神の一人子であるイエス・キリストが私たちの生きる世界に降誕をし、私たちに直接関わり直接神の御心を行ってくださるという麗しい時が今や始まったわけです。シメオンは祈りと御言葉を通じて神からの来るべき方を指し示す預言の務め、これまでのそうした預言者としての務めから解かれて、信仰的な戦いの中にも彼はおそらく置かれていたと思いますが、そうしたこれまでの生き方に代わって神の御元に召され、平安の中に入れられて神の慰めを受ける、もはや待ちわびるというその必要を免れる、そのような境遇に置かれることになるのだと告白をしています。シメオンは幼子イエスとの出会いこそが神による救いであると言い切っています。しかもそれは万民のために、すべての民のために備えられた性質を持つものであると述べられております。神の選びの民イスラエルの国籍を持たなければ、あるいはユダヤ教徒として律法の戒めや教えに忠実でなければ救われないというわけではありません。信仰によって救い主を受け入れ、主イエスの言葉と技に従って生きるすべての者に対して神の救いは備えられている、そのような理解がここにはあります。シメオンが語った印象的な言葉、それはこの後の主イエスの地上での歩みや救いの技を予兆させるものでありますし、主に従う信仰の力や命を私たちに告げております。異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れであると語られています。今始まる神の救いは、あらゆる点において古くからずっと語り継がれてきた旧約聖書の預言の言葉の成就、完成であるわけです。その救いがイスラエルから発せられる、そのようなものであるがゆえに、救い主を信じて受け入れる異邦人や諸民族がその救いを受けることは、神のために その選びのためにも栄光を与えることになる。そのようなことがここには述べられております。これは従来から信じられてきたユダヤ教徒が心に思い描く信仰理解とはいわば反対の流れというふうに言えるのではないかと思います。ユダヤ教徒たちはまず神に選ばれた救いの民であるイスラエルが神に救われる、そのことによってその絶大な神の救いがイスラエル以外の諸国民に対してまるでおこぼれのようにおまけのように与えられるというふうに考えられていました。自分たちだけではいけない、他のものにも分けてやろう、そういうふうな思いであります。しかしシメオンがここで語っている賛美の言葉には、信仰を持って神の救いの技と救い主を受け入れ従った、そのことによるイスラエルの神による異邦人の救いという、予想もつかなかった当時のユダヤ人からは考えられないような大きな恵みに満ちた出来事が生じる時に、その救いがイスラエルから出ているということによって全ての民の賛美と祝福が神に向けられて、イスラエルが神の栄光に預かるという理解がそこにはあるわけです。つまり救いの主体がユダヤ人にあって、その他の国民がその救いに預かっていくという流れではなくて、神の救いからは縁遠いと考えられていた異邦人が救われるという思いもかけない、その神の技によってユダヤ人が神の救いを受けるということになるわけです。これはパウロたちが、新約時代の使徒たちが異邦人に向けて福音の宣教をしていくにあたって掲げた基本的な信仰理解に通じているものであるということができようと思います。主の両親はシメオンのこの言葉を聞いて驚いたというふうに書かれています。この驚くというのは、例えば、ルカの福音書の中で言いますと1章の63とか2章の18とか出ておりますように、神様の御心が意外な形で人間に対して示されたときに、それに対するその人間の思いと神の思いのギャップに対して驚くというふうなこと、それぐらいに神様の御心は人の思いとは違っているということを表すときに見られる一つの表現の形式のようなものではないかと思われます。さらにここで主の両親を驚かせたのは、シメオンの言葉がこれまでイスラエルを軽蔑し、あるいは無視してきた世界の諸民族、ユダヤ人たちが異邦人と呼んでいる神の救いの範疇に含まれていないとみなされていた人たちさえもが、今や主の誕生とその宣教の技を通じて神の救いの民として定められていくことになるという点でありました。シメオンはさらに続けて、この幼子がこの後たどっていくことになる運命を語ります。シメオンの言葉は福音書の記述しているその内容をほぼほぼ予見して語っています。主に従う者と敵対する者とが起こり、マリアは主の受難を目撃することになる。やがてそのような時がこう来たるわけですが、主はイスラエルの多くの人々、つまり神の救いの約束や契約の中に置かれて、それを信じて待ち望んでいる人たちを倒したり、あるいは立ち上がらせたりするために定められている存在である、そのように語られております。これに対しての 解釈は様々できようと思いますが、神が世に遣わされたイエス・キリストというお方を信じて従うか否かという各自の信仰の態度というものが問われていくことになることがここには述べられております。主は神の定めた印であると語られています。その存在において神の側につく者と神に背く者との区別が明らかになっていくわけです。自ら神の救いの光を見ようとしない光に対して心を閉ざす者に対して、神の救いと恵みは永遠に謎のままで置かれます。主に対する信仰を考えるとき、今始まろうとしているこの時は私たちにとって信仰の決断の時とならざるを得ないわけです。それゆえにシメオンは幼子の誕生によって世にある一切の価値観が逆転をしていくという、あの一章の46節以下でマリアが述べているマリアの賛歌にあるような事柄を述べていますが、その一方でシメオンは幼子イエスの未来においてやがて激しい拒絶と抵抗が起こるであろうことを語っています。反対、人々の反対を受ける印として定められているという言葉です。多くの人の心の中にある思いがあらわにされる、すなわち神の救いの御心である福音の言葉を拒絶し、救い主を十字架にかける頑なで神への信仰に欠けた状態、そのような心があらわになる。それゆえに主の母マリアは剣で心を差し貫かれることになる、そのような事態になると語られています。主の母となったマリアはこのシメオンの言葉をどのような思いを持って受け止めて聞いたのでしょうか。自分の子供に課せられた神からの使命はあまりに大きく重いものであったわけです。マリアは苦しみの思いを持ってこの言葉を受け止めたのではないでしょうか。しかしながら神はそうしたそのような仕方で神の国をお立てになることを求めておられる、そうした形で御国が実現するのであれば、マリアは大きな苦しみと悲しみの中に置かれることになりますが、しかしそれがどのようなものであったとしても、主イエスと共に彼女が世に立たされ、生きて働くことが許されているという意味において、それは神様がお示しになる恵みの御心であるわけです。故に、シメオンが主の両親ことに、主イエスの母マリアに対して幼子がこの後たどっていくことになる祝福とともに多くの苦難に満ちた道が備えられていることに、そのような形で神の真実を示したとき、それは苦難の苦難を予兆させる言葉であるとともに、実はその言葉は彼らを祝福してと34節に書かれているように、シメオンの語る苦難に満ちたと見える主の生涯の歩みは実は神による祝福であり、そのゆえにシメオンの言葉は祝福の言葉として位置づけられることになるわけです。預言者シメオンによる主イエスへの表敬に続いて女預言者のアンナの表敬が語られます。彼女もまた聖霊の働きかけを受けて神からの啓示によって救い主を知ったわけです。彼女は毎日聖女での務めを果たし、神が備えてくださった時の重要さを知って神を賛美し、神の救いのために準備されている救い主の存在を証ししていたというふうに述べられています。彼女はその言葉を神による救いを待ち望んでいるエルサレムの人々に告げました。 ルカの福音書はこの二人の預言者が神の聖霊に満たされて語った賛美と祝福の言葉を、ザカリアの子洗礼者ヨハネについて語られた賛美の言葉と彼についての証言、に勝るものとしてこの部分に記しております。この後に続いていく主イエスの生涯の歩みに向けたその前段として神の祝福が備えられていたということを、私たちはこのルカの福音書の記述を通して教えられます。この部分の今朝の箇所の最後の部分、親子は主の律法に定められたことを皆終えたので自分たちの町であるガリラヤのナザレに帰った。幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。幼子主イエスが神の祝福と恵みのうちに成長していった、そのことをこの短い文章を私たちに伝えています。神殿において祝福をされ、預言者からの祝福を受けた、そうした聖書の記述を通して私たちは改めて主の中に現れている神の恵みを心に覚え、その生涯に向けての歩みの前段としてこのところを位置づけて捉えていきたいと思います。またこの後主が歩んでいかれるその宣教の歩みに向けて、私たちはそのことを心に留めながら主の御業を、また御言葉を共に味わってまいりたいと思います。お祈りを捧げいたします。神様、あなたの備えてくださった救い主は神殿において二人の預言者からの祝福を受けました。多くの人の心にある思いがあらわにされるため主は世に使わされた。また万民のために整えられた救いの技として主が世に使わされたことを、私たちは改めて心に刻みました。あなたの恵みの豊かさを数え、それぞれの信仰の歩みへと私たちは向かってまいりたいと思います。主と共に歩み、またその恵みの中に置かれていることの喜びを感謝しながら、この年も共なる歩みを全うさせてください。どうか私たちそれぞれが主の家族としての思いをさらに強め、教会に連なり、またあなたにつながっていることのその自覚のもとに、それぞれの信仰の歩みがなされますように、ウェルの導きを備えてください。新しい一週間の旅路が始まりますが、どうか一人一人の健康が支えられ、あなたから託されている世の働きに向かっていくことができますようにしてください。どうか健康と心の平安が保たれ、それぞれの家庭があなたのご慈愛で満たされますように、愛する家族が守られ、家庭が主の平安に満たされますようにしてください。私たちが出会う多くの人々に恵みを分かち合い、主にあることの喜びを明かしして生きることができますように、この週も私たちを立たせ用いてください。今週このところに今朝集うことのできなかった私たちの友の上にも、どうかそれぞれの場所にあなたの御境が豊かに満ち溢れるようにしてください。尽くしません、これらの願いと感謝を、お一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。